瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課水野大輔さんに住宅の耐震化と家具の固定についてお話を伺います。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は住宅の耐震化と家具の固定についてですね。南海トラフ地震が今後30年以内に 70% から 80% の確率で起こると言われていますので、地震が起こる前に対策をしなければいけないですね。
はい、南海トラフ地震はいつ起こってもおかしくない状態にありますが、地震が来た時に最初に取らなければいけない行動は何でしょうか？
地震が来たらまずは命を守る行動を取らないといけませんよね。
そうですね、いわゆるシェイクアウトと呼ばれる行動です。地震の揺れを感じたら姿勢を低くして頭を守り、揺れが収まるまでじっとするという行動を取りましょう。
シェイクアウトと合わせて机の下に潜るなどの行動もできるといいですね。
はい、普段からシェイクアウトの行動を意識することはとても大切です。ただ実際に地震が発生した時、たとえシェイクアウトができていたとしても家具が倒れてきて怪我をしてしまっては元も子もありません。
確かに大きな地震が発生すると家や建物が崩れてしまったり家具が倒れたりする危険がありますよね。どのように対策したらいいでしょうか？
はい、それでは初めに建物のことから考えてみましょう。建物は耐震基準に従って建てられていますが、昔の耐震基準と現在の耐震基準はそれぞれ考え方が異なります。
どのような違いがあるんでしょうか？
昔の耐震基準、いわゆる旧耐震基準では震度5程度の地震の揺れに対しすぐに倒壊しないという基準です。
日本各地で発生している地震から考えると震度5というのは身近に感じてしまう地震ですね。新しい耐震基準、新耐震基準はどのような基準ですか？
はい、新耐震基準は震度6強や7の地震の揺れであってもすぐに倒壊しないという基準です。
耐えられる地震の揺れの大きさに違いがあるということですね。旧耐震基準と新耐震基準の建物、どのように見分ければいいでしょうか？
はい、昭和56年の6月1日以降に建てられた建物については新耐震基準で建てられていますが、昭和56年5月30日、31日ですね、以前の場合は旧耐震基準で建てられています。
建物がいつ建てられたかでどのような耐震基準で建てられたのか判断できるんですね。旧耐震基準で建てられた建物の場合、どのような対策が必要ですか？
まずは耐震診断を受けることをお勧めします。瀬戸市では木造住宅に対する無料耐震診断を行っています。
無料耐震診断を受けてみて建物の倒壊の可能性があると判断された場合は、特に耐震補強工事などの対策を行う必要があるということですね。
はい、これまでに市が実施した無料耐震診断では8割を超える住宅がやや危険または倒壊の危険ありとの結果が出ています。
古い建物の多くは危ないということを結果が示していますね。耐震補強工事と言われても具体的に建物のどこに対策をしたらいいのかわからないんですが、
はい、耐震補強工事には住宅の外壁に筋交いを取り付けるようなもの、劣化してしまった柱などの部材を部分的に取り替えるもの、屋根瓦の軽量化などがあります。
ある程度費用が必要にはなりますが、家を建て替えるほどの費用ではないということですね。
はい、瀬戸市の無料耐震診断を受けておくなどの条件が整っていれば市からの補助も出ます。
費用も高額になりがちですから、ぜひ活用いただきたいですね。
そうですね、ただ市の補助事業を活用したからといって費用が高額であることには変わりませんので、建物の耐震化は対策しづらい部分だと思います。
そこで建物の耐震化の次は家具の固定ですね。
はい、その通りです。建物の耐震化と違い費用があまりかかりませんので、ぜひ対策していただきたい内容です。
具体的にどのようなことをすればいいでしょうか？
はい、それではまず自宅のリビングを想像してください。 何か地震で倒れてきそうなものはありますか？
そうですね、地震でテレビが落ちてきそうです。あとは食器棚、あれも背が高いので倒れてきたら押しつぶされてしまいそうで怖いですね。
そうですね、テレビはテレビ台にベルトで固定するなどして転倒を防ぎましょう。食器棚は L 字金具や突っ張り棒を使って転倒を防ぐとともに、地震の揺れで食器が滑り落ちないように滑り止めマットを敷くといいですね。
食器棚はガラス扉なので、ガラス扉割れないようにする対策も必要ですよね。
はい、床にガラスが散らばると怪我の恐れもありますので、飛散防止対策は有効です。大きな地震が起こると歩いてくると言われる冷蔵庫も対策が必要です。
冷蔵庫が歩いてくる、想像しただけでも恐ろしいです。地震の揺れで自分が動けないところに冷蔵庫近づいてきたらとても怖いですね。
そうですね、特に冷蔵庫は家具の中でもかなりの重量物ですから、いろいろな方法で固定しておくといいでしょう。例えば突っ張り棒と固定ベルトと複数の器具で対策をすることで、より揺れに強くなります。
それぞれの家具に合わせて適切な道具を使って対策できるといいですね。
はい、一度取り付けた器具も定期的に確認しましょう。きちんと取り付けられているか、ネジの緩みがないかなど定期的なチェックが必要です。
わかりました。他にも住宅内での地震対策のポイントはありますか？
はい、就寝中に起きた地震で怪我をしないように、寝室に背の高い家具をできるだけ置かないようにするといいですね。
寝ているときは揺れを感じてもすぐには動けないですからね。
そうですね、また固定していた家具が倒れてしまったときに扉が開かなくなるということがないように、家具を配置することも大切です。
いざというときに身を守るだけでなく、避難の妨げにならないかまでを考える必要があるんですね。
はい、阪神淡路大震災から怪我をした方や亡くなられた方の原因のほとんどが家具等で圧迫されたことによるものと言われております。
つまり自宅の耐震化と家具の固定をしっかりと行っておけば、地震が発生しても怪我をせずに済む可能性がぐっと高まるということですね。
はい、日頃からの防災対策が実際に地震が起こった時の被害の大小をですね、決めるということです。
まずはできることから対策をしなければいけませんね。
そうですね、ホームセンター等でも防災用品の取り扱いがありますので、自宅の地震対策がまだできていないという方は、まずは手軽にできる家具の固定から始めてみてはいかがでしょうか。
地震の揺れに襲われている間、私たち身動きが取れないですからね。
何もしなくても命が守られるように準備をしなければいけません。
はい、さあ住宅の耐震化、家具の固定についてのお話、今日はお伺いしていますが、南海トラフ地震、このエリアにも大きな被害をもたらすと言われていますが、今後30年以内何パーセントの確率でしたっけ？
そうですね、30年以内に 70% から 80% の確率で起こると言われていますので、まあ、ほぼ起こってしまうというような考えでいいかなと思います。
そうですよね、まあまあ今日は来ないだろう、明日は来ないだろうなんて思っているといつまでも対策できません。いつ起こるかわからない、だからこそ常に今取れる最善の対策取っておくことが必要です。地震が起きた時にはまずシェイクアウトの行動、自分の命を守る行動を取る、そして建物の耐震化がきちんと図られているのか、旧耐震基準なのか新耐震基準なのか、旧耐震基準なら今できることは何なのか、市の補助などもありますからね、改めて活用を考えてみましょう。そしてさらにお家の中の家具の固定もうしてあるぞという皆さんも、緩みがないかどうか改めて確認するなども行ってください。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに、住宅の耐震化と家具の固定についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。